こんにちは。造幣局桜の通り抜け申し込みができてテンション上がってる桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。いよいよ季節は春休みということで、卒業式シーズン、そして入学式控えるシーズンがやってきましたね。せっかく大阪に住んでいるんだから行きたいなって思いつつ、全然行けていなかったところ、それが造幣局の桜を見に行くっていうことだったんですね。ずっと行きたかったので思い切って予約してみました。めちゃくちゃ楽しみです。お会いできる方とかすれ違う方がいらっしゃるかもしれないですね。で、今日のお話は、満足できる人、満たされない人の決定的な違いっていうお話です。私は今大阪でめちゃくちゃ有名な造幣局の桜をまだ見たことない。でもだからといって満たされていない毎日を送っているってわけではないんですよね。でも毎日に対して満足できている人、つまりいつも何かがなくても、何かをしていなくても、誰かが何かをしてくれなかったとしても、私はいつも幸せであり幸福に満ちているって自覚ができている人と、あれがない、これがない、あれもない、私にはまだまだこれが足りてない、あの人と比べてこうだっていう、私はいつも何かが満たされていないって思い込んで毎日を不服のまま生きている方もいらっしゃるんですね。この決定的な違いは何なんだろうって、その理由を考えた時にですね、いくつか理由はあるって思っています。例えば知足している、知足の概念を知っている、樽を知るが自分でできるっていう方、これはいつだって満たされることができると思うんですけど、もっともっと決定的な違いがあるんじゃないかって思っていました。ということで結論いきましょう。満足できる人、満たされない人の決定的な違い、それは他人に委ねた生き方をしているか、自分を信じた生き方をしているかです。他人に委ねているか、これとってもマインドフルネスな生き方なんですよね。他人に委ねるって何かっていうと、自分が何かに依存している状態、例えば自分が幸せであるって自覚をするために、誰かからの何かの一言がないといけないって思い込んでしまっていること、他人の評価がなければ私は進化していないって思ってしまうこと、誰かと比べて自分の今いる現在地をどこかなって見てしまうこと、これって他人に委ねた生き方になっていきます。例えば、今お付き合いしている人がいるいないとか、家族と一緒に住んでいるそうじゃないとか、そういう自分と周辺の人間関係の関わり方とか、それが世間一般の幸せに近いかどうかで自分のこと、人生のことを判断してしまうと、他人に委ねた生き方かなって思います。私も20代の頃基本他人に委ねた生き方をしてました。例えば、20代中頃になったら結婚式ラッシュがやってきたんですよ。結婚式ラッシュがやってきたから、今付き合ってる人がいるいないで、いないのであれば不幸であり、いるのであれば勝ち組である、そんな思い込みがガールズトークの中で繰り広げられていましたね。でそして結婚している、していない、予定がある、そうじゃない、そんな判断基準で結婚した方が幸せだよね、幸せイコール結婚だよね、そんな思い込みで友達とおしゃべりしたり、自分と喋ったふりをしていることだってありました。これって他人に委ねた生き方なんですね。他人というか世間に委ねた生き方かなって思いました。私がですよ、私がやってきたことですね。でこの時はグラグラだったんですね。グラグラしていて、どこまで足りないものを探して、どこまで補おうと努力したって満たされないが続いてました。彼氏ができたら幸せになるんだろうな、はい彼氏ができました、それでも満たされない、〇〇ちゃんは彼氏と旅行行ってるのにな、私毎日仕事ばっかりじゃん、ガーン。じゃあ今度は彼氏と旅行に行けました、旅行に行ったとしても満たされない、 周りの子を見渡した時に、まるまるちゃんはもう婚約してるもんな、あんな素敵なダイヤの乗っかったエンゲージリングいただいてるもんな、いいな、私は満たされない。じゃあ今度婚約プロポーズされました、めちゃくちゃ幸せ最高なのに満たされない、結婚式挙げるまでは私はまだ幸せじゃないんだろうな、だって周りみんな結婚式挙げてなんだかもう報告したりとかしてすっごく満たされてるように見えるもんな、みたいな感じでずっとずっと他人に委ねている限り満たされないっていうことつきまとってきていたなって思いました。決定権が自分じゃない誰かにある、自分の幸せなのに、自分の幸福論なはずなのに、自分の人生なはずなのに、それが幸せか幸せじゃないかを決める権利が自分にあるはずなのに、誰か、他人、世間、社会、それが関与している状態だといつまで経っても満たされないんだなっていうことにその時は気づけなかったんですね。今では身に染みています。今の私はその頃の自分が知ったらびっくりするぐらい の, あのお金の違う使い方をしていたりとか、違う生き方をしていたりとか、固執してない執着のない生き方をしていて、軽いだろうなって多分思ってくれると思うんですよね。でそれは他人に委ねていないから、自分を信じて生きてるからだと思いました。でもちろん私だって周りに人がいるから、子供もいますからね、子供もいるので他人に委ねざるを得ない感情っていうのはあります。この子が笑ってくれないからって、こんだけ頑張ったのに、こんだけ今年のクリスマス頑張ったのにあれみたいな、こんなに私頑張ってるけどあれみたいな、そんなもんみたいな、そんな喜んでくれないんだがーんっていう瞬間もちろんあるんですけど、それよりかも自分を信じた生き方、今毎日が満たされている幸せだ、足りないものって案外ないよね、まあ私悪くないじゃないか、不安がやってきたとしても大丈夫、なんとかなるよ、怖くないよ、そんな自分の人生悲観的に生きるばかりしなくていいよ、そんな風に自分に声かけてあげることができます。心の余裕があります。それは私は今満足していて、それは自分を信じているから、誰かがいないと私は満たされないとか、誰かに何かを言ってもらえないと私は幸せになれないっていう考え方が今全くないからなんですね。でこれちょっと話は違うんですけど、お金もお金の不安とかお金の満足度もこの他人に委ねてるか自分を信じてるかつながってくると思ってます。例えば他人に依存するじゃないですけど、他人が関与した働き方とかお金のいただき方をしている時って自分の自由度が低くなる傾向があるんですね。例えば自分が今いただいている収入が 100% 契約のものだったとしたら、それはどこか別の会社だったり他のクライアントさんからいただかなければやっていけないっていう自立ができていない状態、そういう状態はですね、いつだって不安が残るって言われています。例えば一つの会社と契約をしている、一社と契約をしていて、その一社に自分の収入の 100% がかかっている場合、その一社から契約を打ち切られてしまったら自分の収入は翌月から多分ゼロになっちゃうんですよね。これってかなりリスキーですよね。だから不安がかなり募っていくと思います。未来に対してとか自分の人生に対してとか、自分の支出もうちょっと見直そうかなとか、住む場所考えようかなって不安は尽きないと思います。ただ自分がいただくお金の 100% がどこか一社に依存するではなくて、いろんなところから収入源があるとか、なんなら私の場合衣食住が程よく足りてたら大体どこでも寝れる人って思っているんですね。でその時に例えばですけど、私一番高い買い物が毎月食費でございます。食費が一番かかってます。どうせだったらいいもの食べたい、無農薬が食べたい、グルテンフリーのものがいい、乳製品フリーのものがいいって思いながら選んだ結果、やっぱり高くつきます。でスーパーじゃなくて時々その農家さんから直送されている仕入れているところとかにわざわざ出向くってなると、そこまでかかる交通費、ガソリン代とかもかさみますよね。でなっていくとやっぱり食にお金がかかってしまっています。 なので食にお金がかかるって分かってる分、食費分は絶対に稼がなきゃいけないって自分の中で思っています。であとは子どもの教育費とか習い事の資金ですね、私が全部払っているので、そこも、まあ、好きなだけやっておいでって思ってます。子どもの頃に必死になれるものに出会えたのであれば、そこは必死に楽しんでおいで、一生懸命やっておいでっていうことで、お金を理由にやめてほしくないって思ってるんですね。じゃあそこのお金をカバーするために私は何ができるんだろうって考えます。じゃあ一社に 100% 収入を委ねてしまうと不安は尽きないんですけど、例えば畑を作って耕して自分で自給自足まではいかないけれども、よく使う野菜、ネギとかキャベツとかキュウリとかめっちゃなくなりますね。キュウリとかピーマンとか自分がよく使うなっていう野菜を自分で作って育てて増やしていく。でそうすると野菜を買う頻度は少なくなっていきますよね。さすがに豚肉食べるからで豚を買うことはちょっと難しいから、その辺は仕方がないんですけど、ゆくゆく広いお家に住めたら鶏飼えたら最高だなとか思っちゃったりします。産みたての卵で目玉焼きとか憧れてはいます。でただまだそう言ってはないんですけど、食費っていうものがめちゃくちゃかかる私が不安な理由っていうのは、食費をカバーできる収入が得られるかどうかの不安なんですね。なのでそこは他人に委ねるじゃなくて自分を信じる、自分でできることは自分でしていく、そしたら案外あれそんなにお金いらないよなに変わっていったりするんじゃないかなって思いました。誰かに委ねると不安ってその分増えていくんだなっても思います。以前の私は会社員でお仕事をしていたから、収入源の 100% が会社だったんですね。会社だけだったから、その会社で働けなくなってしまった暁には自分には何のキャリアも残らなくなっていくし、自分には手に職、資格を生かしたものっていうものがなかったので、何も履歴書に書くものがなくなるななんても思いました。これってかなり不安だったんですね。不安で不安で仕方がなかったです。ここの会社辞めたら人生終わるんじゃないかって思ってました。田舎に帰って実家で引きこもり生活かななんて描いていました。だからなんか食い下がっちゃいけないなとか思いながら必死にしがみついてはいましたけど、でも人生ってそのなんでしょうね、必死にしがみついて生きていくのが楽しめる方だったらいいなって思うんですけど、私はそうはなれなくって、毎日毎日今日が来なかったらいいなって思いながら眠って朝起きての繰り返しだったので、本当に自分を生きてる心地はしなかったんですね。満たされてなかったってことですね。だからこそ自分を信じて自分にできることを考えていく、それだけでも今日という一日が満足できるんじゃないかなと思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日もお互い自分の一日を自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせです。3月はリアルイベントが開催されます。私と神奈川で会いませんか。ということで3月23日は不安サミットということで、マインドフルネスのワンデーセミナーを桂先生と共に開催させていただきます。会場はですね、鵠沼海岸という藤沢市の素敵な海沿いの駅かなって思っております。私実は鵠沼海岸初でしてね、とっても楽しみにしております。ランチパーティーからご一緒させていただきますので、お昼は薬膳ランチをそれぞれ参加してくださった方に選んでいただいて、そこからマインドフルネスの一日をご一緒させてください。そして翌日3月24日日曜日はですね、江ノ島でございます。スタートは鎌倉のお店なんですけども、そこからスタートをしまして、江ノ電に乗って江ノ島神社全員で参拝するっていうような一日講座になっております。私の師匠さんの及川先生とご一緒させていただきますので、いろんなものを学び得ていきましょう。テーマはブレイクスルーということで、自分自身がこれまで積み上げてきたもの、そして自分の物語がワンステージ上がっていくような、そんな特別な回にしていただきたいなって思っております。特に今他人軸で生きてるなであったり、自分迷子で自分の人生これからどう組み立てていったらいいかわからないっていう方にも使っていただきたいなと思っております。そして3月からですね、新しい単発セミナーなんですけれども、ラブレタープロジェクトブートキャンプ ということで、未来ラボ生やウェルビジの仲間向けに作ったセミナーでございます。ステップメールっていうものを味方につけて、自分の心、そして時間、お金っていうものにゆとりを作るための短期集中型のセミナーとなっております。特にリアルタイムの講座はですね、火曜日夜コースと土曜日の朝コースという形で組ませていただいておりますが、特にリアルタイムの講座内では私がただ喋り続けるというよりかは、一緒に実践してみる、講座が終わる頃にはご自身だけのステップメールを作った状態で卒業する、バイバイするっていうのを目的地にしておりますので、ビジネス慣れてないなとか、何からしたらいいかわからないとか、そんな方でもぜひぜひご参加いただけたらなと考えております。特に個人でビジネスをされていらっしゃるカウンセラーやコーチング、セラピスト、講師、インストラクターなどなどされている方は、自分一人でやっていると時間がなくって寝る間を惜しんでやって、でもなんか余裕がなくって家族に当たっちゃうとか、いろいろあるかもしれないんですけども、それを少しずつ減らして心のスペース開けてあげましょう。そんなきっかけに作っていただけたらなと考えております。詳細はすべてこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますととても嬉しいです。お会いできるの楽しみにしております。ということで、最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。